6章ですね、使徒行伝の6章のところですね。読んでください。はい、じゃあ美佐子先生と変わります。
それでは使徒行伝の6章の8節から15節をお読みします。さてステファノは恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていた。ところがキレネとアレクサンドリアの出身者で、いわゆる解放された奴隷の街道に属する人々、またキリキア州とアジア州出身の人々などのある者たちが立ち上がり、ステファノと議論した。しかし彼が知恵と霊とによって語るので歯が立たなかった。そこで彼らは人々をちょっと待ってください、そそのかして、私たちはあの男がモーセと神を冒涜する言葉を吐くのを聞いたと言わせた。また民衆、長老たち、立法学者たちを先導してステファノを襲って捕らえ、最高法院に引いていった。そして偽証人を立てて次のように訴えさせた。この男はこの聖なる場所と立法をけなして一向にやめようとしません。私たちは彼がこう言っているのを聞いています。あのナザレの人イエスはこの場所を破壊し、モーセが我々に伝えた慣習を変えるだろう。最高法院の席についていた者は皆ステファノに注目したが、その顔はさながら天使の顔のように見えた。はい、皆さん1週間どうだったでしょうか。本当に主のシャローム、本当にまちまちまた家々にシャローム、主の平安があるようにとお祈りをします。では初めに一言祈って始めたいと思います。天のお父様、感謝をします。一日一日、また一週一週、本当にコロナのことにおいても、また私たちが生活しているその現場の中でも様々な変化がありますけれども、イエス様、あなたご自身と主が語ってくださった言葉には本当に変わることがなく、朽ちることもありません。今日もその朽ちることのない、変わることのない、あなたの命の言葉を皆さんと一緒に分かち合えるこの恵みを心から感謝します。聖霊様が共にいてくださって、今からの時をすべて導いてください。心からあなたをあがめます、感謝します。素晴らしい主イエス様の皆でお祈りいたします。アーメン。はい、ですね、このステファノっていうのは先週も学んだように、使徒ではありません。本当にこう一教会のメンバーだったんで、でしたけれども、こう配給、食事の配給の問題が起こって、ステファノはそのこうリーダーの一人というか、それを収めていくリーダーの一人として選ばれました。で、使徒ではないんですけれども、今日の聖書の箇所を見ると、彼は、恵みと力に満ちて、使徒と同じように素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていました。すごいですね。本当にこの恵みと力に満ち溢れた時に、不思議な技、また印を行って、ステファノは使徒と同じように働きを進めていました。じゃあこの力に満たされるっていうのはすごく理解しやすいかなと思うんですけれど、私も今週この恵みに満ちるってどういうことなんだろうかっていうことを1週間思い巡らしました。まず皆さんが恵みっていう言葉を聞いた時に、最初にこう思う神様からの恵みっていうのは、私もそうですけれども、もう本当にこのもうどうしようもない、こうもう心の中を見たら本当に汚れてるし、やってることも本当に大したことやってない、とんでもないことやってるし、何の値打ちもない、こんな私を、本当にこう値のないこんな私を神様が目を留めてくださって、神様との出会いを与えてくださって、イエス様の十字架をこう信じるだけで、何かああしなさいこうしなさいっていう行いをなしに、ただもう本当にこうイエス様ありがとうございますって十字架を 信じるだけで救われる、罪が許される、そして天国に行くことができる。でこれを思った時に、あ、本当この神様の恵みありがとうございます。神様の前に罪人じゃない、もう本当に正しいものとされているっていうのはものすごいこの恵みを感じるし、もう大きな大きな恵みっていうのを、まずこの救いの恵みっていうのをまず皆さんこれは受け取られたと思います。でこの救いの恵みっていうのを受け取ったと同時に、そこにはこうやっぱり神様の愛っていうのをすごく感じます。なんかこう自分がなんかがこうできるとか、こんな功績がありますとか、いやこんな私立派な行いがあるんですっていう、そういうものはもう一切関係なくって、もう神様の愛っていうのはもう理由がないですね。もう理由なしに、あなた愛してるよ、大切だよっていう、この愛してくださる神様の愛っていうのを受け取った時にも、はあ、本当恵みだな、神様ありがとうございますっていうのも深く心の中に感じ取ることができます。そのことがエペソの2章の4節から8節に書かれてあります。ちょっとこれもお読みしたいと思います。エペソの2章の4から8です。出てくると思うんですけれど、はい、2章の、4節から8節をお見せしますね。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来るべき世に表そうとされたのです。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です、と聖書に書かれてあります。神様の恵みや愛は7節にあるように限りがない、もうここでおしまいっていうものではなく、もうずっと永遠に本当に豊かに私たち一人一人にこの恵みと愛が注がれているっていうことを本当に感謝し、今日もその、愛を受け取っていきたいと思います。でこの恵みっていうのが救いであり愛であり、救われた私たちがもう本当に喜んで天国に帰っていく、天国に行けるっていうことだけではなく、実はですねこの恵みっていう言葉の中に賜物っていう意味もあるんです。神様からの賜物、プレゼントなので、与えられたものとしてその賜物を神様は天国に帰るまで使ってほしい、もう隠さないでそのプレゼントをね、もう大いに使ってほしいって神様願っておられます。そのことがエペソの、また同じエペソなんですけれども、3章の7から9節のところに書かれています。今使徒行伝をずっと学んでいますけれども、もう少し使徒行伝を進んでいくとパウロという皆さんよく知っている人物が出てくるんですけれども、このパウロがエペソの3章の7節から9節の間にこのように語っています。神はその力を働かせて私たちに恵みを賜り、この福音に仕えるものとしてくださいました。この恵みは聖なる者たちすべての中で最もつまらないものである私に与えられました。私はこの恵みによりキリストの計り知れない富について異邦人に福音を告げ知らせており、すべてのものをお作りになった神のうちに世の初めから隠されていた秘められた計画がどのように実現されるのかをすべての人々に解き明かしています。パウロは本当に自分がつまらないものだ、そうですね、パウロはものすごい教会の人たちを迫害していた人ですから、そのパウロがイエス様と出会って作り変えられたので、もう本当自分はつまらないものだ、でもこのつまらない私に恵みが与えられて、 まあ、パウロはこう福音を告げ知らせる、特にここには異邦人にって書いてあります。異邦人伝道にパウロは召されていきました。伝道者として福音を語る者として召されていきました。そしてどんなに神様の計画が素晴らしくって、その隠された神様の計画がこういうふうに実現するんですよっていうことを多くの人たちに述べ伝えていく人になりました。これはパウロが神様から恵みとして賜物として与えられたものを持ってパウロは主に仕えていきました。ですから私たち一人一人も必ず神様からこの、地上にいる間ね、このことやってね、お願いねって一人一人に恵みの賜物が与えられています。ですからいや私はもう天国に行けるから、ああよかった安心大丈夫って言って地上の生活を過ごすんではなくって、神様はプレゼント与えてくださって天国に帰るまでこの地上でこの賜物を使ってねって神様私たち一人一人に与えてくださってるんですね。でもう一つ聖書の箇所見たいんですけれども、同じくパウロが第一コリントの次々いきますけれども15章の10節に、まあ、同じようにこういうふうに語っています。第1コリント15の 10節、神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働いてきました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。神の恵みによって今日の私が、まあ、本当に生きている、生かされている。そして私に与えられた神の恵みは無駄になってませんよ。そうですね、もう与えられたものをまあ大事に取っとくだけ、天国に帰るまで大事にもう大切やから、もう神様からもらったからってこう大事に置いとくんじゃなくって、それを、まあ、無駄なことでパウロはそれをこうもう置いとくだけじゃない、もう無駄にせずに私はもう使いました。でその使い方がどんなかって言ったら、もう他の人よりものすごいいっぱい私働きました。でもその働きは自分のこう肉の頑張りでやったんじゃないです。イエス様が共にいて神様の恵みによってそれを私はしましたとパウロは言っています。本当になんかものすごい恵みで、もうもったいないほどしていただいたら、私たちこう人間的にね、プレゼントとか贈り物もそうなんですけど、なんかお返ししなくっちゃって思うんですけれども、そのお返ししなくっちゃっていうこと以上にパウロはもう自分自身全部捧げて、もう本当に主のためにこう無駄なくもったいないことがないようにこの恵みを全部自分を捧げてもう用いていきたい、使っていきたい、もうパウロは本当にそのようにして一つも恵みが無駄にならないようにパウロは自分を捧げて生きていきました。この恵みっていうのは愛されていく、いる、救われているっていうこと以上にこうパウロを見てもそうなんですけど、ものすごくこう人をこう変革させていく力があるんだなっていうことを見ます。私自身もこの恵みによって変えられたものの一人です。この恵みを受け取った時に本当にこう今まではこう、まあ、人がどう思うかなっていう、まあ、人と比べたりとか人を恐れたりとか、その比べる中で生きてきましたから、絶えずなんかビクビクして恐れていました。でいつも自信がなかったので、いやこれでいいかな、間違ってないかなっていう、そういう生き方をしていましたけれども、この恵みによって私が変えられた時に、私の価値観はいや人じゃない、人と比べることじゃない、神様は今私のことどう思っておられるんかな、聖書はどう言ってるんかな、この聖書の価値観、神の心に立っていく、そこに私は変えられていきました。ですから恵みっていうのはこう人を変革していくし、また物事を変えていくし、また本当にこう地域を変えていく、ものすごい力強いものなんだなっていうことを、まあ、パウロを見たらものすごくまあはっきり分かるように、これの恵みによって変えられるっていうことは、クリスチャンである皆さんお一人お一人が体験されたことなんではないかなっていうことを思います。この恵みによって変えられていくっていう、この変革はきっとこの 聖書にあるステパノも感じていたと思います。でまた使徒行伝にちょっと戻りますけれども、ステパノはこのように変革し、この力強い恵みと力に満たされて技を行っていたら、また案の定ですね、ステファノの以前にも使徒であるペテロとヨハネも捕らえられましたけれども、同じようにステファノもやっぱり人々にこう捕まって、やっぱり議論を吹っかけられたんですね。 あなたのやってること間違ってるよ、言ってることおかしいんじゃないっていう、こう議論になって、その何とかしてこう議論でこう打ち負かしたいって思った人たちがいたんですけれども、やっぱりこのステパノはこう知恵とこの霊に満ちていたので、この、人々はもう歯が立たなかった、もう言い負かすことはできなかった。それでですね、その人たちはものすごいまたこうもう激しい怒りというか、もう悔しさに満たされて、この聖書を見ると人々をそそのかした、そして人々を扇動した、こうまくしたてた、そしてもうはたまたこう偽証人を立てた。これで何とかしてこのステパノをやっつけてやろうという気持ちで、そそのかし、扇動し、偽証人を立てるということをやったんですね。でこのところを見ると、イエス様もステパノだけじゃない、イエス様も同じように人々から本当にそそのかされたし、多くの人たちが扇動されて、十字架につけろ、十字架につけろ、十字架につけろってもう本当に扇動されましたし、やっぱり同じように偽証人を立てられて、イエス様のやってること言ってることが間違ってるっていうことを本当にその法廷で訴えられました。本当にステファノもイエス様も同じようなこの苦しみ、誤解を受けましたけれども、でもやっぱり同じようにイエス様もステファノもこの時に文句言ってないんですね。そして、いや俺間違ってないってこう怒ることをまた激しくこう言い立てるっていうかな、自分の正しさをこう押し通すっていうことをイエス様もステファノもしませんでした。でその姿が書かれているのが第一ペトロの、2章の23節にこの姿が書かれてあります。第一ペトロの2章の23節には、はい、このように、聖書に書かれてあります。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。イエス様ご自身も罵られても罵り返さない、苦しめられても人を脅さない、そして全て正しくお裁きになる方にお任せになっていました。でこのことはステパノも同じような姿で今この法廷の前に出ていました。先週も学びましたけれども、本当に私たち一人一人が御言葉と神様の前にへり下る、本当に御言葉の下に自分を置く、イエス様ご自身もこの十字架にかかる前に、父よ、本当にこの杯を取り除いてください、私はこの杯受けたくありません、でもあなたの心がなるようにと言って、イエス様ご自身も神様の心の下に自分を置かれました。それがこの聖書の姿です。でステファノも今本当にそのようにイエス様と神様の心の下に置いて、この本当にこの出来事の中に、自分を沈めているっていう状況の中にあります。そしてもう同じ第一ペテロの3章の8節から9節もお読みしたいんですけれども、同じような姿がまたここに書かれています。第一ペテロの3章の8節9節には、お読みします。終わりに皆心を一つに同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く謙虚になりなさい。9節、特に9節ですね。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。そのように書かれています。本当に主の前にへり下って、悪をもって悪に報いない、侮辱をもって侮辱に報いない、このような姿、 そしてもう一つ読みたいんですけれども、同じ3章の14から15節には同じような箇所ですけれども、このように書いています、しかし義のために苦しみを受けるのであれば幸いです。人々を恐れたり心を乱したりしてはいけません。心の中でキリストを主と崇めなさい。ちょっとここでストップしますね、本当に義のために苦しみを受けているのであれば幸いです。ステファノも今こういう状況です。人々を恐れたり心を乱したりしてはいけません。いやー、本当にこの状況の中にあると、こう本当にすごい恐れも来るし、心ってもうむちゃくちゃ乱れると思います。今私たちがこの世の中でこう伝道していくときに、これほどまでの迫害、議会に引っ張られていくとか、牢に入れられるとか、鞭打たれるっていう、そういう迫害は受けないですけれども、でもいろんな場面で私たちが本当に人を恐れてしまう、もう心がかき乱される、そういう状況がたくさんあると思います。たくさんあると思います。でも今聖書は恐れないでください、また心を乱さない、乱してはいけませんって書いてあります。じゃあどうしたらいいのか、どうしたらいいのかっていうのが次の15節に、恐れるとき心を乱すときに、あなたは心の中でキリストを主と崇めなさいと聖書は語っています。人を恐れる、もう心が乱れてもどうしようもない、もう平安がない、もう不安でたまらない、そういうときに心の中でキリストを主と崇める。今日礼拝の一番最初にイエスは主っていう賛美をしました。本当にイエスは主、イエスは主って、こう心の中で主を崇める、賛美するときに私たちの心どうでしょうか。もう一切のなんか恐れとか乱れるものが全部静まって、もうまっすぐイエス様だけ、まっすぐ主だけをこうスッと見上げることができて、こう全ての恐れとか乱れたものがこうなくなるっていう、私も今朝この賛美をする中でまっすぐ心が主に向かうことができました。これがものすごい今日主が教えてくださってる大切なことだなっていうのを御言葉を通して受け取りました。恐れるとき、心が乱れるときに、ただもう心の中でまっすぐキリストを主と崇めていく。イエス様、あなたが私の王です。イエス様、あなたが私を支配し、この状況を治めてくださるお方です。イエス様、あなたは勝利者です。イエス様、あなたは十字架で全ての呪いを叱ってくださったお方です。全ての病を本当に負って癒してくださるお方です。イエス様、あなたは主です。もうただ心の中でまっすぐイエス様を主と崇めるとき、もう心の真ん中、このセンターですね、このまっすぐこの真ん中にイエス様をお迎えするときに、私たち本当に全てのものが静まって、本当にシャローマン、私の平安がやってきて、なんかこう、それこそこのステパノが恵みと力に満ち溢れたっていう状態になることを心から感謝をします。ですから今日の使徒行伝を見ていくときに、まあ、そういう訴えられた状況の中で、もう本当に、いやステパノこれどうなるのっていう状況なんですけれど、この使徒行伝を見ますと、最後の15節、最高法院の席についていた人が皆一斉にザッとステファノに注目した。みんながバッて注目した。でもそのステファノの顔はさながら天使の顔のように、見えたと書いてあります。もうステファノの本当に心の中に恵みと力、そしてイエスは主であるっていう、このものが満ち溢れた時に、その顔が天使のような顔、もう本当に訴えられて、誤解されて、言いがかりをつけられて、もう顔がこう憎しみの顔じゃない、腹立たしさの顔じゃない、もう何言ってるのっていう顔じゃない、そういうのが一切沈められて、天使のような顔でそこにステパノが座っていたっていう、その姿を見る時に、この心の中でイエス様を主と崇めるっていうことがどれほど私たちの力であるか、 すべて本当に正しく裁いてくださるお方に私たち委ねることができるということがどんなに力であるかということを思います。この恵みと力に満たされるということが今日本当に今主はそれを与えたいと願っておられるので、私たちこの恵みと力に満たされていきたいと願います。そして、今日の、暗唱聖句が先ほどお読みした、私たちが祝福を受け継ぐために召されているものであるということも心に留めたいと思います。私たちが恵まれて感謝で天国に行けるそういう幸いな祝福されたものであるっていうことを、また次の人にその祝福を受け継ぐために私たちは召されています。そして私たち一人一人が神様から本当に素晴らしい賜物が与えられているっていうことも感謝したいです。その賜物をね、本当に子どもたちも早く見出してほしいなって思います。パウロはたまたま神様から異邦人に伝道していくっていう伝道の務めを与えられました。でこの使徒行伝の後ろの方を見ていくと、タビタっていう人が出てきて、このタビタさんは施しをするっていう賜物が与えられていて、とてもこう洋裁が得意だったみたいです。タビタさんがいっぱいたくさんの洋服を縫ってたくさんの人にプレゼントしていたみたいです。そのように施していく、またこの手が器用だっていうことを本当にその賜物を用いてたくさんの人たちに良い技を行っていた、そういう賜物もあります。また、新約聖書を 見ると7つの霊にとらわれていたマグダラのマリアさんは本当にイエス様からその霊を追い出していただいて、もうすっきり、そしてイエス様の霊に満たされて、ルカの8章を見てみると、このマリアさんはチームになってイエス様の伝道の働きについていく、その多分マリアさんそのチームに加わってあれでしょうね、お弟子さんたちはイエス様のこうお世話するっていう働きをしたんでしょうね。そういうふうに召されてその働きをしていくっていう人もありました。ですから賜物っていうのは、神様がくださるプレゼント、恵みの賜物は一人一人違いますから、与えられたものを喜んでこの地上で使っていきたいと思います。パウロが私を無駄にしませんでしたって言っていましたから、無駄にすることなく使っていきたいと思います。私は今週一つね、本当にもったいないことをするっていう出来事がありました。一つ、食器なんですけれども、すごく大事にしていて、取っておいて使わないで取っておいた食器があったんですね。いやこれはいつかきっとまた出番が来るからその時まで置いときましょうっていうものがあったんですけれども、実はそれがちょっと良くないものなんだっていうことが分かって、それを手放さないといけないっていうことが分かったんです。で私はもったいない、それを知ったから手放さないといけないんですけど、いつかは使わないといけないからって取っといたんですけど、いやもったいないことしました、それ手放さないといけないんです。無駄になったんです。そこの食器を買ったっていうお金も無駄になったし、その食器が使われずに用いられることがなく、ずっと箱の中で眠っていたままだったっていう、もったいないことをしてしまいました。無駄にしてしまいました。これ本当に私自身が与えられている賜物も、このようにもったいないことをするのは神様に申し訳ないと思いました。私たち与えられているものをこの地上でね、生きている間に主のために本当に豊かに用いて、そして喜んで天国に帰っていきたいと願います。この恵みと力、この本当に人々を変革していくこの力が、今日も主が注いでくださっていることを心から感謝して受け取って、この新しい1週間も主と共に歩んでいきたいと願います。ではお祈りをします。恵み深い愛するイエス様、感謝をします。主イエス様の慈しみと、そして恵みは日ごとに新しいと、また日ごとに注がれていることをイエス様心から感謝をします。この朝も主が与えてくださっている新しい恵みと新しい慈しみを、私たち一人一人イエス様あなたから受け取ります。そしてこの受け取った恵みに満ち溢れさせてください。すべての余分なものを取り払って、ただあなたの恵みとあなたの慈しみに満ち溢れて、そして主がくださる本当に良い賜物を今日も また明日もこの地上にいる間本当に用いて神様あなたに捧げていきたいと願っています。どうぞ日々新たな恵みに満たして私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。無駄にすることがありませんように、私たちを本当に目覚めたものとして用いてください。そして日々恵みとそのあなたの変革の力に満たしてくださって、私たちを毎日イエス様に喜ばれるものとして作り変えてくださるようにお願いをいたします。今日この素晴らしい恵みがお一人お一人の上に注がれたことを感謝し宣言して、素晴らしい主イエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。
アーメン。ありがとうございます。